主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通し、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。それではどうぞお立ちください。賛美歌を賛美をしてあげましょう。聖歌4773番はこの中で ゃあもう一つ3秒伝えましょう。聖歌の250番が全部歌います。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は
幸いなことよ、主が我が子をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。
私は黙っていたときに一日中うめいて、
私の骨骨は疲れ果てました。
それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、
私のおつづりは夏の日照りで乾ききったからです。
私は自分の罪をあなたに知らせ、
私の言葉を隠しませんでした。
私は申しました、 私の背きの罪を罪告白しよう。
するとあなたは私の罪の咎めを許されました。
それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる前に、
まことに大水の濁流も彼のところに届きません。
あなたは私の隠れ家、あなたは苦しみから私を守り、
救いの歓声で私を取り囲まれます。
悪者には心の痛みが多い。
しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。
正しい者たち、主にあって喜び楽しむ。ご注意。
すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大阪府市から導いていただきます。
お祈りしましょう。アレルヤ、天の御神様、寒い朝ですが、こうして私たちを共に集わせ礼拝する恵みに預からせてくださることを感謝します。私たちが日々の歩みの中でどのような思いでいるか、また魂の渇きを感じることもあり、また自分自身の咎を罪を自覚することもあり、人を許せず悩むこともあり、また自分の消し去りたい過去やいろんな後悔、さまざまな思いに心閉ざせることもあることを主よ、あなたはよくご存知です。あなたはそんな私たちをそのような悩みの底から引き出し、キリストと共にある栄光の自由の中に入れてくださいました。どうぞあなたが私たちの心を日々癒してくださいますように。悩みを取り去り、罪を許し、そして清めて、過去に縛られない魂の自由を私たち一人一人にも与えてください。すべてあなたの前に差し出されるならば、そのすべての闇もまた光と変えられることを私たちは信じます。あなたは光の主ですから、どうぞ私たちの心の内側にあなたの光を照らし、暗いもの、わだかまったもの、固まってもう動かないと思えるようなもの、さまざまな私たちのマイナスの思いをどうぞお取り扱いくださいますようにお願いします。私たちにあなたの愛を示し、その愛の中で私たちの心を開き、すべての思いをあなたの御前に持っていくことができるように、そしてあなたの光の中に差し出されるならば、あなたがそれを光としてくださることを私たちは信じます。願うくは私たちの内側をあなたが導き、清め、そして癒し、力づけて、新しい歩みに私たちの人生を作り変えていってくださいますようにお願いします。今日も私たちはあなたの御前に出るためにここに集いました。どうぞ一人一人があなたの御前に心を開き、そしてあなたからお取り扱いを受け、あなたの与えてくださったキリストにある全能の力が私たちのうちに今働いていることを信仰によって受け取ることができます。今日事情で教会に礼拝にいらっしゃれない方がありますが、どうぞ各々の場所にあってもこの主の日を礼拝の日として聖別し、各々が過ごせますようにお願いします。もしここに今道を急いでいらっしゃる方があるならば、安全に速やかに送り届けてください。これからおのおの祈りますが、どうぞ聞いてください。あなたが親しく耳にかかって私たちの祈り求めに豊かな恵みを持って応えてくださいますようにお願いします。はじめにあたり感謝を持って愛するイエスキリストの尊いの名前でお祈りします。アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美します。あなたが私たちに、私たちの弱さにイエス・キリストによって届いてくださる主であることを感謝します。あなたはイエス様を私たちと同じように人の姿をとってこの世に来させ、あなたが誠に私たち一人一人の弱さに寄り添ってくださる主であるということを示してくださいました。願うは私たちの内側に信仰を増し加え、どうぞあなたに支えられて歩む生き方を身につけることができるように、どうぞさらに導いてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
ではプレゼントを歌いましょう。
はい、
どうぞお立ちください。
それでは1月の歌も今日で最後になりました。イエスはなすべて、本当にイエス・キリストが私たちのすべてになるように私たちが心を込めて歌っていきたいと思います。
バラと共に 教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるはず。ですから、私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄のです。以上です。
では日本人の声と題しまして大沢牧師からメッセージを。
皆さんおはようございます。寒い中ようこそいらっしゃいました。今日私たちはこのエペソの3章を読みながら、健康な教会シリーズというで、私たち教会またクリスチャンの置かれている、立場とか、置かれている状態のことを学ぼうとしています。実は私のところに昨日Facebook のメッセンジャーっていうのを通してやってなかった全然わかんないそういうのを通して懐かしい友達から連絡が来ました。彼は私のいじめっ子でありました。幼稚園の時から中学3年まで彼は私をよくいじめてくれた友達なんですね。ところが、彼はクリスチャンホーム の子供だったんですよ。そして長じてクリスチャンになり、共に死を信じる者となりました。で、再会した時には本当に心から私にわびてくれて、あの時は本当に私はひどいことをしましたと言って、心から申し訳ないと思っていますということを言ってくれて、それで本当に抱き合って許し合って、でとてもいい友達になったんです。その彼からメッセージが届きました。で、40年ぶりに中学校のその頃の同窓会を、今夜やりますっていう、ね、昨日の夜同窓会があったらしいんですね。でそのことを思い出しながら、私はその同窓会に参加した友達の名前を何人か彼がメッセージの中に挙げているのを聞きながら、ただただ懐かしい気持ちしか分からなかった自分にとてもとても不思議に思ったんですね。私は11年間いじめられ子でした。そして高校に入った時にいじめから脱出して、友達の誰もいない高校に行ったんですね。で一人で高校に行き、そして一人で大学に行き、そこでクリスチャンになって、そして学校の教員になって今牧師やってるわけですね。そういう人生の中で私が気づかされたことは、その神様はその私の暗かった11年間をクリスチャンになった後で学校 の教員として都立高校の教師としてそこに伝わることで、その子供たちを通して癒してくださったという私はその過去の11年間というのをとてもとても重くネガティブにこう考えていました。そしてクリスチャンになってもそこだけは許せないだろうなってずっと思ってました。でも神様が私たちを作り変えて、そして暗闇から光に、そして過去の記憶さえも塗り替えて、そして私の心の傷を癒してくださるということがとてもよく分かったんですね。実は今日お読みしているこのエペソの3章っていうのはまさにそのような喧嘩といじめの克服の章なんですね。ここでいじめられてきたのは異邦人と呼ばれる人たちです。そ そして、いじめてきたのはユダヤ人ですね。でも実際そのユダヤ人は後でその異邦人に随分迫害されることになってしまうので何なんですけれども、でもこの場面ではまさにユダヤ人こそが神の、選びの民であり、神の救いを受け継ぐ民であり、そして天国の住民であり、そして祝福された神と共に永遠に生きるものだという立場だったところから、そのユダヤ人の中の最も異邦人を迫害したこのパウロが人生ひっくり返ってクリスチャンになって、そしてその異邦人に伝道する使命を与えられたということを彼は証ししているんですね。ここで今日読みした一番最後のところをご覧ください。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのですとパウロは言いました。この時このエペソの手紙をパウロはローマの獄中から書いています。牢獄から書いています。使徒の働きの一番最後のところでパウロは、まあ、ローマ送りになるわけですね。エルサレムの都に行って、で自分の信仰を明かししようと思ったら逆にユダヤ人から捕らえられて、で殺されそうになったので、ローマ兵が、当時エルサレムはローマ兵によって管理されてました。そしてローマ兵はパウロを守って、そしていろいろ調べた結果、パウロがユダヤ人だけどローマ市民権を持っているユダヤ人だということが分かった。まあ、それでパウロはカイサルに上訴します。まあ、言ってることなかなかよく分かりにくいと思います。当時ユダヤはローマ帝国の、支配下にありました。それで、ユダヤ人の中にはユダヤ人でありながらローマ市民権を持つ人たちがいたわけです。ローマ市民としてのね、特別な特権階級でした。でそのローマ市民っていうのは必ずシーザーカエサルもですね、ローマ皇帝の裁判を受けるっていうのが特権としてあったわけですね。それなので、パウロはこのエルサレムでユダヤ人に裁かれて殺されるのは不本意だと、自分はカエサルにシーザーに上訴しますと言って彼はローマ送りになるわけです。だからローマ人はパウロを捕らえたけれども、ローマ市民として大切にし、そしてローマの官費で彼はローマに伝道旅行ができる。まあ、そういうことでパウロはローマに送られます。でローマで、借りた家を借りて、そしてそこで軟禁状態になって、そこで異邦人クリスチャンにいっぱい手紙を書いて、それがこのエペソ書のエペソ書もそういう手紙の一つなんですね。でも実際はパウロは自由に動き回れたわけではありません。彼は牢獄にいました。自分で借りた家ですけれども、いつもローマ兵の監視のもとにある。そして、彼の生活、そして彼の書く手紙は全てローマ人にチェックされていました。そのような状態の中で、パウロはこの手紙を書いているわけなんです。でパウロは自分が受けているこの苦難はあなた方のために受けている苦難なんだと言いました。異邦人クリスチャンに自分が伝道しようとしたので、ユダヤ人は自分を妬み、そして殺そうとした。そのゆえに私はローマに護送されて今軟禁状態、牢の中にいるんだ。だから私が今苦しんで牢につながれているのは、あなた方異邦人にイエス・キリストを伝えようとして苦しんでいるんです。でもその苦しみはただの苦しみではないと言っています。それはあなた方の光栄なのですと言っていました。私が今ここで苦しんでいるのは異邦人のあなた方が光栄な立場にあるんだということを証ししているんです。まあ、そういうパウロなんですね。さあここのところで、異邦人の立場は、 どんなものだったか。前に読んだ2章のところで11節でこのようにパウロは言いました。2章11節のところですね、前のページ。ですから思い出してください、あなた方は以前は肉において異邦人でした。まあ、肉においてっていうのは生まれつきってことですね。異邦人でした。すなわち生まれつき人の手によるいわゆる活霊を持つ人々からは無活霊の人々と呼ばれ、その頃名乗った方はキリストから離れイスラエルから除外され、約束の契約については他方無人、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。つまり異邦人というのはユダヤ人から見ると神を知らない不信仰な呪われた国民という立場でした。だからユダヤ人は異邦人が救われるとんでもないとか思いました。本当はそうじゃないですよ。神様はアブラハムにもあなたの子孫によって世界のすべての民族が祝福されるとアブラハムに約束しました。それにもかかわらずユダヤ人は自分たちが立法を与えられ、そしてアブラハムの子孫なんだ、神の民なんだという特別な立場を誇って、そして異邦人を見下していたわけです。あんな連中救われっこない。ところがそのように蔑まれていた異邦人がまさに今ここでイエス・キリストによって、元の3の6に戻りますと、キリストイエスにあって異邦人もまた共同相続人となって、共に一つの体につながり、共に約束に預かるものになるということです。妬み合って、蔑み合って、そして、嫌い合っていた人たちが一つになって共に救いの約束に預かるものとなるんです。そうパウロは言いました。そしてこれこそがパウロがキリストの奥義と呼んでいることなんですね。奥義っていうとなんかね、なんか免許改伝みたいな、なんか忍者の秘術とかですね、魔法のなんかスペシャルマジックとかですね、そういう感じがしますが、奥義っていうのはそういう意味ではありません。奥義っていうのはもともとは秘密にされていたんだけれども、その秘密のベールが剥がされて明らかにされた、素晴らしいことっていうことです。例えばコップの底をコインが通り抜けるみたいな、ね、手品があります。で最近はネタバラシで YouTube にもどうやってコインが底を抜けるかっていうのがね、ワンツースリーカンって今入ってるからやんないけどワンツースリーカンってやるとコインがさっとこうペットボトルなんか入っちゃったりするじゃないですか。まあ、仕掛けがあるんです。でも明らかにされると、なんだああいうことを、ああいう工夫をして気づかれないようにコインを中に入れたのがすごい、まあ、それがだから奥義、ミステリオっていう言葉です。ミステリオ、そうつくと思いますが、英語のミステリーっていうのはそこから来てます。ギリシャ語のミステリオンっていう言葉ですね。つまり秘密が明らかになる、そして隠されていた素晴らしいことが知られるように、それがパウロがここでキリストの奥義と言っています。そしてこれは過去の時代には秘密だったことだったという、ミステリオンだ、秘密が解き明かされるまでは、ベールが剥がされるまでは隠されていたことだ。5節を見ますと、この奥義は、ミステリオンは、今は御霊によってキリストの聖なる使徒と預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。皆さん、イエス様の後を生まれてよかったね。今の時代、異邦人はイエス・キリストの福音を聞いて、神の子供とされる特権を受けることができる時代なんです。でも皆さん、イエス様が最初のクリスマスね、いらっしゃる前の時代を私たちは想像してみる必要があります。そこには福音がない、聖書を持っているのはユダヤ人だけ、そしてましてやこの極東のアジアの島国には
何の希望も救いも福音もなかったんですよ。みんな命名が岩を拝み、滝を拝み、川を拝みとし、お日様、お天道様を拝み、いろんなものを好きなように拝んで、そしてなんとか自分の人生が楽になるように、自分の人生から災いが消えて幸いだけになるようにって願いながら拝みながら、なんかわけのわかんないことやって、最後は死です。死の向こうに何の希望もなかった。暗い闇の中にスーッと吸い込まれていくような気がする。しかし今私たちは死の向こうにまで届く希望を持っています。イエス・キリストは死の力を打ち破った。十字架からの復活によってイエス・キリストは神の全能の力を示した。その同じ力が今私たちに与えられているというのがパウロの言いたいことであります。一章の19節にこう書いてあります。これ今日みんなで読みたいんですね。エペソ1の19、あの119番と覚えるといいですね。エペソ119番、だんだんの御言葉を覚えてってね。御言葉は心の中に蓄えて、そして使うものです。神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。その偉大な力というのは20節にあるように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天によってご自分の右の座につかせて云々とある。キリストを復活させた同じ命の力が今私たちに、信じる者に働くんだと、パウロはここで言っています。ですからこの御言葉はぜひ私たちが覚えて、そして使うべきものです。神の命の力が今私たちと共にある。遠い昔キリストに働いたその復活の命の力は今聖霊によって私たちと共にあるのだということを、私たちはどれほど感激しながら受け止めているでしょうか。その力がユダヤ人だけではなくて異邦人にも同じ全能の力が注がれるようになったんだ、同じ共同の相続人なんだ、それがパウロがここで感激しながら伝えている奥義なんですね。そしてパウロはその福音を神の力の働きにより、7節ですね、3の7、私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に使えるものとされました。パウロはもともとはユダヤ人だったけれども本当の信仰者ではなかったんですね。彼は一生懸命勉強しました。ユダヤ教の学者になりました。聖書についてはとてもよく勉強しました。でも救いがなかったんです。永遠の命の希望を持ってませんでした。そして命の光を自分の内側に持ってなかった。だから目の前でステパノが殉教したときに彼はショック受けたんですね。あんな男は殺さなくちゃいけないと。彼は票を投じましたし、そしてステパノに石打ちの石をぶつけているユダヤ人たちの着物の番をしてよしって言ってたんです。まことに冷たい男、そして自分の心の納得のためだったら他の人が目の前でその神への信仰を告白しながら死んでいくのを見てもよし、うなずいた男です。ですからパウロは自分自身をこの一番小さな私と言っています。八節ですね、すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、 また万物を創造した神のうちにいろいろ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするからです。今日心を止めたい、一つ目のことは、私たちにどれほどの恵みが注がれているのかということと、それから2番目に、私たちが一番小さなものとされたときにこそ神の恵みが一番大きく表されるっていうこの原則です。私はまあそんなに強い人間ではない。でご承知のように、幼い頃から体が弱く、自信もなく、対人関係で恐怖しており、人前に立つとブルブル足がわなないてしまう人間であり、そして世をはかなんで暗い思いで、20歳ぐらいまで生きてきました。イエス・キリストと出会うまで。ですからそのような生き方は決して変えることができないと私は思っていました。でも神様は自分が弱いところに、そして自分が欠けているところに、自分が傷ついたところに一番強くその恵みを表してくだされたかなということを私たちは覚えるべきであります。皆さんは自分の人生で、ここが欠けてるなとか、ここが傷だなとか、あのことがなければ、そういうさまざまな重いゴツゴツした小石のような心をね、心の中に、記憶の中にたくさん持ってらっしゃると思います。私音じゃないかな。いや、きっとそこそこあると思います。そういうものが私たちの人生を臆病にし、そして恐れさせ、そして自由から縛っている。まあ、最近はね、そういうのを PTSD っていうようになりましたよ。でも大きくも小さくも、本当に私たちはさまざまな、さっき聖歌でも歌っちゃうね、心ない人の、言葉によってね、傷ついたみたいな、そういう歌を歌ってましたよね。情けうつき人の言葉を。でもその中でその賛美の人は、祈れ祈れと歌ってましたね。祈ってたら変わったということなんです。私もそのようなネガティブな思いを過ごし、そして心の自分の束縛を感じ、そして人生を暗く考えてました。そしてこんな思いで生きていくのはもう嫌だと思ってましたから、死を考えました。果たしすぎて、本当に道歩いててね、車の音もブーって後ろからするでしょ。今一歩右にステップ踏めば死ねるなと思ってました。そんな暗い男だったのよ。でもそんな暗い思いでいたからこそ、私は神様に叫びました。こんな私を変えられるもんだ、変えてみろと。イエス・キリストの福音を信じたら本当に変えられるんだったら変えてみろと、真剣に神に向かい合い、そしてその祈りの中で叫びました。神様はそんな私の祈りにお答えたって、私の人生を切り替えて。皆さん、クリスチャンに与えられている神の全能の力はね、そう小さなものではないのですよ。私たちの思いをはるかに超えて豊かに施すことのできる方なんです。神の全能の力の働きにより、私たち信じる者に働く神の力がどれほど偉大なのか、私たちはまだ体験していない。一人一人の人生に神の力が働きます。それは全ての神を信じる全てのクリスチャンに働く力です。それが今福音によってユダヤ人でもなく、イエス・キリストを通して私たちに今注がれているんだということ、どれほどの大きな恵みなのか、それは私たち一人一人が受け止めないと感動を持って伝えられないことなんです。そしてエフェソの教会にパウロは、その一番小さな私がその福音を伝えるように使わされたと言っています。彼はもともと人殺しです。彼は異邦人を のクリスチャンを殺して歩いた男です。片っ端から牢獄に放り込んでいった男です。そのような常に傷持つクリスチャンパウロが、もともとねサウロって言ったのよ。あの使徒のあたりにサウロっていう名前で出てきますね。サウロっていうのはベニヤミン一族の栄誉ある王様の名前なんですね。サウル、サウル王から来てるんです。ダビデの先代の、ね、サウル王だから、彼はベニヤミン族の誇りある名前サウルだったんです。ところが彼はクリスチャンになって名前をサウロからパウロに変えました。ギリシャ語で音が似てるから、サウロスからパウロスに変えたの。パウロスっていうのは小さいっていう意味なんです。ベニヤミンの偉大なる王から自らを最も小さいものとセルフイメージを切り替えて、ただこの小さいものに神の偉大な力が現れるようにと、自らは小さくてもよい、もはや自分を誇らなくてよい、もはや自分を飾らなくてよい、自分を強く見せなくてもいいんだ、偉大な神様の力が私を通して働けばよい。彼はそんな願いを込めて、そんな祈りを込めて自分をパウロと呼びました。本名じゃないんですね。そしてその一番小さな私がこのように偉大な大きな恵みを委ねられて、異邦人の救いのメッセージを述べ伝える使徒とされた。それは神様の豊かな知恵であると言っています。そしてその知恵は天使たちもびっくりするほどのものであると実説に書いてありますね。これは今天にある支配と権威、つまり天使たち、天の軍団に対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためである。神が人間を通して、そしてこの救われたクリスチャンたちを通してどれほど豊かな知恵を示されるか、そのことが天も驚くほどに素晴らしいことなんだ。それほどの私たちは素晴らしいことをやってるんです、教会というのは。私たちは天使も驚くほどの、天使も目を見張るほどの、それほどの福音を委ねられて今この地上に生きている仲間たちなんです。今日一番大事なメッセージとして語るのは、私たちがまさに大きな光栄な特権ある仲間たちなんだということです。あのオリンピックの時期ですよね。そして選手団は国の光栄を背負って、競技場に立ちます。私たちは神様からそのような光栄を与えられて今この地上に立っている。そして ここで私たちが生き、そしてイエス・キリストを伝え、そのキリストの福音に従って生きることが、天をも驚かすほどの神様の恵みと知恵を表すものなんだ。そのことを知ってほしいと思います。クリスチャンのセルフイメージを上げるんだか下げるんだか個人的には下げてほしいですね。私は恵みによって今の私になりました。パウロのように小さく小さく、自分はちっちゃくなればいいんですよ。この土の器に神様は偉大な神様の知恵を持ってくださるんだと、小さいものだと思えばいいです。でもそれによって表される神の大きな恵みは天をも揺り動かすほどの光栄なんだ。私たちクリスチャンはそのような神の永遠の計画によって今ここにいます。私たちはそのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。12節でパウロは感激を持ってこの言葉を書いています。この一つキリストにあり、一つキリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができる。神に近づくのは光栄なことです。神と共にあるのは光栄なことです。神の力を共に 経験するのはなんと素晴らしい喜びに満ちた経験であるんでしょうか。それを経験しないのはまさにもったいないですね。日本人だけじゃない一人一人が神の力を持っている、任せられている、委ねられている。だからこそ私たちは今自分の内側に神の全能の力を経験しましょう。神の全能の力っていうと、何かね、仕事するとか伝道するとか派手なプロモーションするとか、そういうふうに私たちすぐ外側に考えますよ。でまず私たちが第一にしなくてはいけないことは、神の全能の力によって私自身が生き返るってことです。私たちは聖霊によってバプテスマを受けて、聖霊によってそこから生き返ったはずです。もはやゾンビではない。私たちはキリストの命によって生きている、復活の証人のはず。ならばその復活の証人にふさわしい私たちになりましょう。もはや過去の傷に悩んでいる必要はない。もはや過去の咎に縛られる必要はない。人の目を恐れる必要はない。人の束縛に縛られる必要はない。私たちはイエス・キリストにあって何でもできる。もちろん神の御心にかなうことなら何でもできる。そして私たちが神の御心にかなう願いをするなら、神は真実で正しい方ですから、私たちのその祈りに応えてくださる方だ。イエス様は十字架にかかられる前、十二使徒、ちょっと抜けたけど、使徒たちの前でそう約束されましたね。私はそれをしましょう。あなた方が私の名によって求めるならば、私はそれをしましょう。また天の父はその御心にかなう願いをするなら、それを叶えたもしれません。私たちが立て直され、健全にされ、心が神様に全くより頼んで強くされることは神の御心であります。今私たちの心は震えるでしょうか。今私たちの心は恐れるでしょうか。私たちの心は何に縛られていますか。その鎖を打ち破って、私たちを神の勇士として立たせることができる方になります。それこそ私たちの信じる誠の主、誠の神、イエス・キリストの父なる神であります。神の全能の力の働きによって、私たち信じる者になっている神の力がどれほど偉大なものであるか、私たちが知ることができますよ。そのパウロの祈りが今日私たちに実現します。どうぞ心を開きましょう。そして神の前にその思いを、あなたを縛っているその束縛をそのまま持っていきましょう。そして主よ、これを変えることができるならなら変えてください、神に叫んでください。その時私たちは知るでしょう、神がどのような偉大な力を持って私たちを作り変えることができるのか。死の塵の中からでも復活させることもできるのです。その方が私たちの崩れ落ちた、傷んだ、くすぶる刀身のような心を大きく燃え立たせてくださることをできる。どれほどの大きな光栄が私たち異邦人のクリスチャンに与えられていることでありましょうか。それを本当に深く知っていく一週間になりますように祈ります。天の父よ、あなたは人をお作りになりました。その心も、その魂も、その霊もあなたがお作りになった。そして今聖霊によって私たちはあなたの御手によって作り変えられようとしています。どうぞ私たちの心を縛っているサタンの蒔いたさまざまな否定的な思いや無力感や暗い思い、ネガティブな思いを、あなたがどうぞ聖霊の愛と光によって取り去って私たちを自由にしてください。 私にはできない、私にはダメだ、私には無理ですと私たちは言ってしまいます。いや、そうでしょう。でも私たちが無理だからこそあなたはおできになります。あなたにできないことはない。どうぞ私たち一人一人があなたにできないことがあるのでしょうか。あなたの御前に心を開いて祈ることをしてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエスキリストの尊いお名前で祈ります。アメン。賛美しましょう。栄えのおります主の御言葉に高くなし、神に御栄えあると高く信仰を持って御言葉に信頼して立ち上がる。この歌は
週1週間無事に終わられたこと、また今週もこうして礼拝から始められたことを感謝いたします。神様、どうか私たちがあなたに心を開いて信仰を持って日々を歩んでいくことができるようにしてください。献身の証として私たちの精一杯の献金をあなたにお捧げしました。どうか神様の御用のために用いてください。御手にお委ねし、イエス様のお名前でお祈りいたします。
アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや旧本に出ておりますので、同じでない方はご利用ください。それでは祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。主で祝福を持って礼拝を取りましょう。神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。Thank you.